このポッドキャストロッキンチェアは21歳のチンと24歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうですけれどもね、はい、またしても間が空いてしまったロッキンチェアでございますけれどもね、はい、
いやいや、一瞬で時間っていうものは本当ね、
そうですよ、
過ぎ去っていくもんですよね。
行員矢のごとしとはこのことでございますな。
行員矢のごとし、なんかそれ聞いたことあんな。
まあことわざでございますよ、あのこういう時間の流れは早いねっていう時の、うん、はい、
なるほどね、はい。
どうでしたかこの1週間は。
この1週間、いや本当にマジで今年の中で一番早かった 1,2 週間だと思う。なんか
今年の中で一番早かった、うん、どういうこと。
今年最高速記録しましたね。この
最高速なぜですか、理由は何ですか、うん、
今言ってるね、そのデンマークのフィルムスクールの、その 最後のプロダクション1個をグループに分かれて1個ショートフィルムを作るっていうね、もうその最終段階に入ってきましてね。
はいはいはいはい、
俺のアイデアをもとに今映画を作ってて、タイムループの、
うん、来た
タイムループっすよ。皆さん
語りますか、ちょっと今夜はちょっと寝ずに語る。
いや本当に、うん、
うん、
いやマジで本当に結構、
うん、
なんか夢だったっつうか、なんか本当憧れのね、タイムループをなんか、うんうんうん、仲間と俺含めて5人で今作ってて、
うんうんうん
うん、ストーリー考えるっていうのをこの2週間ずっとやってきてるって感じっすね。
ああ、なるほどなるほど。どうですか、そうそうそう、今それは結構考えはまとまってこう台本に具体的に起こしてるって感じ。
そう、今ね台本セカンド、
うん、
セカンドドラフト、
はいはいはいはい、
に台本2作目って感じですかね。
なるほどね。まあ基本そうやってね、うん、遂行してどんどんどんどんね、第3項第4項っていきますからね。
うん、なんか普通第7、8項でそれが それで決まりとかなんか言ってたから、うん、うわそんな書かなきゃなんだとか思いながら、
まあ、具体的にジンが脚本書いてる、
うん、まあそもそもその話のアイデア自体が俺のアイデアで、
はいはい、
結構まずそのグループに分かれてどのアイデアで話を作っていくかっていう時点でまず結構話分かれたもんね、その2曲に。
はいはいはいはい。
でもなんかまあそこをちょっと押し通してちょタイムループみんなでやっていきませんかっつって、
うん、
でまあ一応デンマーク語で映画を作る予定だから、もう一人俺とタッグを組んで一緒にストーリー脚本を書いてくれてる友達がいて、はいはいはい、まあ、そのほうほう俺とそのもう一人ヴェルデマーって言うんだけど、
はいはいはい、
ヴェルデマーと一緒に書いてるってところかな、
うん、ああ、そっか、まあセリフとかはねやっぱそのデンマーク語だとしたらやっぱ具体的にはやっぱり、ね、そうそうそうそう、誰かやらないといけないからね、ジンはできないだろうから。
なるほど、やっぱなんだろうな、タイムループしてこう毎回同じキャラクターが同じセリフ言うとかさ、はいはい、やっぱ映画としてめっちゃ面白いと思うんだよね。
めっちゃ面白いですね、うん、
だよね。だからすっげえワクワクしてるね、それがどういう風に出来上がっていくかっていう、う
ん、タイムループね、うん、まあ、やっぱこういろんな人がトライしてて、まあなんか逆にまあそうだね、まあ意外と難しすぎるわけではない感じがするのもちょっといいよね。このなんかある種のあのパターンがあるって、その中でこういかにこうなんかなんていうの、オリジナリティとか面白さとかを独自の面白さみたいなのを出していくかっていう、まあそういうまあ指針があるからすごくいいテーマ選びな気がしますね。
いやそうそう、結構やっぱタイムループの映画をちょっとじゃあグループでなんかみんなでリファレンスとして見ようっつって、
はいはいは
い、いくつか、
うん、
見てきたけどやっぱ なんとなく似た傾向があるっていうかね、やっぱこう1回目のループはまずこう混乱、
そうだね、うん、
混乱からの 2,3 回目ぐらいでこう慣れてきて、なんかこう予測して行動しだしたりするよね、うん、そんなこうボトルがこう机から落ちそうなのをパッてこう
キャッチするとか、 ありますね、うん、
そういうね、あのなんかパターンあるよね、うん、でもやっぱこういうのやっぱやりたいよねみたいなところをなんか、
うんうんうん、
ちょっとこう引っ張ってきつつ、
いやー、うん、めちゃくちゃいいよね、なんだろう、うんうんうん、俺がパッて浮かぶのはなんかそういう気だったんだ、
タイムループって言われてパッて、
うんうん、
思い浮かぶなんすか、形式的に、
まあなんか一番最近見たやつはそのジンに言われてみたパームスプリングスはやっぱそうだよね、
ああだよね、
とあとハッピーデスデイとか、あれは結構
あれね、うん、
うん、あれは意外と面白かった、まあ言ってそのスプラッタものっぽい雰囲気はあるんだけど、てかなんかホラーかな、もう全然怖くないけどね、でもなんかその
なんかコメディなのかホラーなのかみたいな、
そうそうそうそうそう
そう、ね、
結局まあ おもろいだけなんだけど全く怖くないんだけど、ただまあその、うん、あのまあ必ずねこう追いかけてくるあいつが怖いっていう仮面のあいつは怖いかなみたいな感じで、
確かに確かに、うん、
あとなんだろうね、まあ一番日本で有名なのは、まあ、ちょっとタイムループとは違うけどタイムリープっていう表現であの時をかける少女がやっぱあるよね、あとは
タイムリープっていうのは
なんか跳躍だから別にあのぐるぐる回るわけではない、うん、からまあちょっと違うか、でもあと あれだ、あのうるせえやつらだよね、
あそうなの、タイムループ
そう押井守が監督してるうるせえやつらがあるんだけど、ビューティフルドリーマーっていう、それは文化祭の日がなんかずっと続くんだよね、毎日朝起きたら同じ文化祭の日が続くっていう、そこをなんかこうどんどん発展させていくっていう、まあある種アニメだからできる表現ではあるんだけど、あの最終的な結論としては
ってい
う
の
があったりとか、そう、あとなんだろうね、なんかルーパーっていうまさまあの分かりやすいタイトル
になったね、ルーパー
結構あのアクションものっぽいやつとか、
なるほどね、アクションともうタイムループは絶対おもろいやんっていう感じ、
そうそうそうそうそうそう、まあね、やっぱ時間が関わるやつは基本おもろいからな
そうなんだよね、
うん、まあ下手にこう何かヒューマンドラマにするぐらいだったらそういう SF 要素入れた方が
そう
やっぱまあ分かりやすいし軸になるしいいよね、うん、
正解だと思う、そうなんよ、俺らのその班でもう一個出てたその案がその何、うん、かそのヒューマンドラマちょっとこう何かうつっぽい感じの主人公、
いやまあね、
のヒュ、うん、を描くヒューマンドラマみたいなのもあったんだけど、それやるよりも絶対タイムループの方が
ちょ
っとエンターテイニングだよねっていう話、
それある意味そのなんかある種の人間力とかその人生経験とか人間観察力的なさ、うん、そうい こう内面をこういかにこう表現するかとか、なんかそうい こう技巧的な部分とかすっげー問われると思うんだよね、うん、だからこうまあやるんだったらコメディかそういう SF とか、なんかこうでも SF っつってもそういう、うんうんうん、圧倒的な予算をかけるんじゃなくてそういうタイムリープみたいななんか不思議なことが起こるぐらいなのがやっぱ一番その等身大だし、それで一番面白いと確かに俺も思うね、今話してて、うん、やっぱいいテーマ選びだと思うな、なんか、
うん、いやそうなんうん、ワクワクするよねやっぱ見ててと思って、だからうん、
うん、
なんかなんつうかな、どちらかというとそのなんかポップソング的な、
そうだね、
アプローチの仕方なんだよねこのやり方、
そうだね、
オーディエンスがどう楽しむかみたいなところにこう持っていく感じでも、なんか、
ね、
ヒューマンドラマの描き方って割とこう、うん、監督がこう、ね、の気持ちがアートの表現みたいな感じだけど、
う
ん、
そうだよね、
タイムループはやっぱこう本当に楽しませるっていうね、
いや本当そうだよね、
感覚、うん、
うん、あと1分タイムマシーンみたいなのもあったよね、1分タイムマシーンだか10分タイムマシーンだか忘れたけど、なんかああいうのとかもね、なんかこう短編映画でこう、
あ、なんかショートフィルムみたいなやつ、なんかボタン押したら毎回、
あ、そうそうそうそうそうそう、
1分前に戻れてる、あれ見た見た、
あ、見たよね、あれとかやっぱこう、うん、本当アイデア勝負じゃん、あれ結局ベンチだけじゃん出てくるのって、でボタンと主人公との会話だけだから、やっぱ ああいうのがこうそのまあいわゆる映画におけるその絵とかそういうのとは置いといて別のその、 あのストーリーとか展開とかそういう部分の映画の面白さの肝みたいなのが詰まってる感じするよね、ああいうのって。その映画ってやっぱいろんな要素がやっぱ俺もあると思うからさ、その映像を一発で見せるショットの力っていうのはやっぱりあって、動きとかこう、
は
い、ね、そのどこにどういうものがあってどれがどういう効果を生むのかとか、そういうまあ、 あの画面の素晴らしさっていうか画面の持つエネルギーっていうのはやっぱあると思うが、ちょっとまた別にその、 あのもっとね、そのなんていうか口で説明しやすいそういうエンタメ的面白さもやっぱあると思って、それでいくとやっぱその学生にできることってい
う
のはやっぱどう考えてもそっちのエンタメ的面白さに重点を置くべきだと俺も思いますね。だからもう100点じゃないですか、すでに誰目線か知らんけど、俺どこの目線か分かんないですけどね俺も、
うん、いやいやでも本当になんか、うん、マジケイチとこの話ずっとしたかったよね、タイムループの映画今作っとるでっていう、う
ん、いやいやいや素晴らしいですよ、
うん、うん、いやいや、まあ、そんな感じでね、うん、あの、まあ、今日も学校終わってたんですけど、なんかその映画のこの制作の過程で結構みんなあのストレスにね悩まされてる生徒があの数多くいまして、
ほう、
ストレス、うちの学校に、
うん、なんで
っていうのもなんかそのみんなが言ってるのはそのなんかスケジュールのあれが学校もうまくできてないし、うまくできてないし今更もう何も変えられないみたいな状況でなんか結構不満を持ってる人たちが多くて、なんかそれで急遽ね今日生徒だけで集まってちょっとこう学校のについてこうどう思ってるかみんなで話し合おうみたいな話になって、なんかみんなでねこう集まって一つの部屋に、
めちゃくちゃ
どう思うみたいな、
おめちゃくちゃあの海外のティーン映画みたいだね映画やってんのもしかして、それ撮ってんのそれを撮って映画にするみたいな感じ、いや
確かにドキュメンタリーにすれできるよね
でもそれやるって結構やっぱ素晴らしいよね。なんか日本の学校だとやっぱそのしょうがないじゃんって枠の中でやろうよってなる方が多いと思うんだよね最近だと。
いや、
うん、
そう、俺もてか俺もそうなっちゃってる、もうあの日本の学校生活をね、うん、もう10年ぐらい、
うん、
10年以上やってたから、もうあのもう 状況が状況で変えられないならもうそれで行くしかないでしょ、
うん、
その中で楽しみを見つけるしかないでしょ、
うん、
でなんかそういう、
うんうんうん、はい、
まあ、いいところも悪いところもあるよねこのマインドセットにはね。
そうだね、うん、
うん、
なるほどね。でもなんかそうやってこうやっぱなんか日本でもそういう自主性がっていうのはよくなんかねカリキュラムとかで言われるけど、まあなんかそういうのそういう海外のまあ成功例とまで言わないけど、そういう傾向を見て言ってるんだろうけど、まあでも今更言ってもねって感じだよね。もうこんだけそういうのが染みついてきてて、
うん、うんうん、いやそうなんだよね。
うん、なんか自主性をとか、自主性をとか言われてやった自主性ってそれもすでに自主性じゃないっていうかさ、なんかその
はいはいはいはい、はい、
ね、あの気持ち悪さ
だよね確かに、
うん、なんかこう結局言われたから自主性的なことやってるみたいな自主性風なことやってるにしかならないっていう構造なんだよねこれ。
もう自主性とはってなってるよね
そうそうそうそう、あもうそれはもう無理なんだよな根本的に。
いや面白いなそれ
、ね、
自主性を持って行動しなさいって言ってる時点でもうあの
そう
何かがおかしいんだよね
そうそう何かおかしいんだよ。でもなんかそれを言うことでなんか生徒がやることを評価したいっていう、なんかだから自主性って基本的に評価される、学校的には評価できないものだからさ、あの自主的にやるって学校の言うことを聞かないってことだから、要はそれを推奨するっていう、そのなんかもはやもう自己矛盾って感じでひどいよね。でもそれ気づいてない人多いしね世の中。うん、
いやいやいや、うん、俺も今まであんま気づいてなかったですよ。
いやそういう学校側とかね、そういう体制側なんだけど、体制側が気づいてないっていう。
なるほどね、
滑稽だよね、うん、結構、うん、だから本物自主性のいい例はだから学生運動とかだからね、あれか自主性の塊みたいなもんだから、 もう崩壊するからね、アルミ学校が行くとこまで行けばとか思うよね。まあまあまあ置いといてそれはいいね。そういうなんか真剣に話し合えるって本当に、うん、素晴らしいよね。
うん、まあでもなんか俺的にはそういうなんかもう、もうこれがこういう状況ならもうそれでやるしかないっしょってこうマインドセットで言ってるから、なんか俺別にそんななんかこの学校の今の状況に対して何か言うとかっていう感じでもなくて、なんか逆に俺はなんか恵まれてんなってもちょっと思っちゃったんだよね、そのなんか会話の中で。
うん、
映画を作る時間がねえって、なんかこう学校に不満を抱いてなんかストレスを感じれること自体恵まれてんなって、なんか
あーなるほどね、確かにね、
うん、まあ、ね、ともなんか思ったりしたね、なんか、うん、
まあ、確かに本当になんか表現したいものがあるときはまあどんな状況かでもやれるはやれるもんねとか思うよね、
うんうんうんうん、
って話だよね多分ね、うん、
いやそうそうそう、
うん、
だからなんかまあ、
うん、本当に削れるとこ削ってそれでも足りないのかとかね、そういうことだよね。
うん、いやまあそうそうそう、でも削っても削ってなんかそれでなんかこうあのなんだろうな、その学校でのそのあの人と人との関係の部分、なんかその友達の交流の部分がこう損なわれてるのもなんか良くないよねみたいなのがなんか割と議題だった感じをするんだけど、うん、
そうか、まあそれは意外と俺らは難しいよね、うん、まあまあそうかもしれんが、だって俺だって今ねあの音楽やってバイト行ってっていう日々の中で友達との交流はないけど、まあしゃあないかなって感じです。みたいな、まあまあ違うけどね、うんうんうん、そもそも構造が。でも、
うん、
うん、
そうそうそう、ね、だからまあなんかうんいろいろ考えることはありましたね。
うん、あ
まあでも俺的にはもう日本人魂でね。
いや大和魂。
言われたことはやる。言われたらやるっていう。
しっかりもうあのね染みついてしまったこの日本人的なあの習性をね、
うん、もう締め切り守るっつって
締め切りだけは守るっつって
そうそうそう、うん、過重労働でね頑張っていきたいと思います、
う
ん、
そうですな、社畜精神ってやつですな、
うん、ですな
、うん、はい、
いやいや、まあそういう感じの2週間でしたよ。うん、どうすかケイチ、
その話に行く前にさ、ジンのあの朝昼晩って何食ってんのって言うんですよ、気になるわ普通に。
お、いいっすね、いいっすね、
いい質問じゃないね。
うん、あれだよね、あのよ朝はヨーグルトとあのオーツ麦っていうのかな、オーツ、オ
ー、あ
ー、オート、オーツ、オートミール、オートミール作る時のあのオート、
うんうんうん、
オーツっていうのかな、うん、あれ麦とヨーグルトとバナナみたいな、
うん、もう完全にもうあのウエスタナイゼーションじゃんもうウエスタナイズされてんじゃん、
ウエスタナイズされてるよね、
うん、
それでまあ昼はなんかまあ大基本的にはなんかパンとなんか、うん、なんかこなんだろうな、パンの上に乗っけて食べるものがいろいろ机に置かれてて、こうパンとなんかそのトッピングみたいな。
え、朝ごはんはじゃあ出るんだ、そのあのある意味あの量的なとこで。
うんうんうん、昼も出る、まあ、生徒の昼も出る、うん、夜も出る、朝昼夜も出るんだけど。
あ、なるほど、選べるんだ。
あのそう、でもあの生徒がそれも準備とか片付けしなきゃいけない、なんかそのなんか給食当番みたいなのがあって。
そうだね、そうだよね、
給食当番だわ、うん、
はいはいはいはい、給食当番、うん、はいはい、
なるほどね、っていうのがあって、うん、
夜はどんなのが出るの。
夜はなんかパスタとかなんか、うん、なんか夜昼の方が豪華だね毎回。
へえー、
なぜかこの学校は。うん、
おじゃあ夜はまあ自分でなんか買って追加で食うなら食えって感じか。
うん、まあでもなんかキッチンはなんか冷蔵庫とか開けてなんか あったらなんか食っていいから。
あ、そうなん
だ。あんまりなんか買って食うとかはしてないかな。
おい、
でもさすがにね、あの米はねなんか自分で買ってね、なんか米炊いてなんかあの週末になんか自分で食ったりとかしとる。
なるほどね。さすがにやってんだ。
さすがに米食いたくなるよねやっぱ。
でもしたらなんかあの友達とかがさ、うおライス食ってんじゃんってなんじゃないの。
ああ、なるなる。うん、
ちょっとあげるんだ、じゃあ分けて。
うんうんうん、やっぱあの米の炊き方とかね、なんかあんまり知らん人多いけんね。
あー、そっかそっか。
うん、
なるほど。いやいやいや、ちょっと気になってね、聞いてみましたけども。
いやいや、まあ生きることは食べること、食べることは生きることですからね。
ねえ、そんな歌がありましたな。
うん、いやいやいや、原点ですよ、原点。
原点ですよな。
うん、ケイチ何食べてるんですか。
何食べてるか。
うん、
何食ってるかな。
昔ケイチの家の近くにあった中華屋また行きたいな。
確かに行きたいね。
うん、
あれ何だったんだろうね。なんか素敵な感じだったよね、なんとなく。
うん、いや思い出だな。なんか
ちょっと待って、なんか外がめっちゃ騒がしいから、ちょっと一瞬見てきていい？ちょっとなんか怖い。
うん、なんか俺も今なんか笑い声が聞こえたよ、なんか遠くから。いやはや、物騒なところに住んでんな。
いや、まあこれもまあね、あのね、あの生放送的なご愛嬌ということで許してほしいんですけれども。
喧嘩してた。
いや、わかんない、なんかわかんないけど、まあいいや。なんかこれさっきあの中華料理屋がなんか素敵なとこですねみたいなの言ってたよね。ちょっとなんかこう周りの声が気になりすぎて、まあいいや。
ああ、いや俺もわかる。なんかあの俺もたまにポッドキャスト録音しながら、なんかこうルームメイトがこう入ってきて、おほいーってこう手振ってる時にこうケイチに、あーあーってなんか適当に、めちゃくちゃケイチなんかいいこと言ってんのに、あーあーっつって
まあまあバレ
てますけど、ね、返してた時あるから、
ね、
うん、
バレますけどね。うん、
うん、いや、あの中華屋ね、
中華屋
素敵なとこだったよね。
素敵では少なくとも、素敵という表現では絶対ダメだよね。うん、
いや、
うん、いや、まあまあまあまあ、そうそうそう、うん、いや中華屋良かったね。だから俺もあの場所に対してまあぼちぼちなんかこう肯定的な気分にはなってきてるよね。まあでもいろんな象徴的な場所だったから、こう俺にとっては。だからこうまあどんどんどんどんね、まあプラスなイメージになっていくといいなって感じだけど、狭かったしね、部屋
は。
うん、
あ、でもなんかそれいいな。またなんかそうやってさ、こうやって振り返った時になんかあの場所ってなんかこうケイチにとってはさ、常に
いや
ちょっと特別な場所になり続けるわけやん、やっぱ。
いや、そうだよ、そうそうそう。
うん、
ぼちぼちなんかそういう結構強い思いを抱くようになると思う、あそこに対して。まだちょっと無理だけど、
うん、まだちょっと新しすぎるから、
そう、最近すぎるから、そう、うん、まあ、そういうことの積み重ねだよね、やっぱね、生きるって。
いや、そうなんだよな、
うん、
そうなんだよな、
うん、
マジで。
まあまあ、そうそう、まあ、で俺は朝はご飯と納豆となんか味噌汁とですよ、う
ん、めっちゃいいやないですか。
うん、で昼はあのまああのバイト先の近くのどっかに入るかな、まあ500円ワンコインぐらいで食べれる、まあ、チェーン店だけど、丸亀とか。
うわ、丸亀製麺っすか。
うん、丸亀製麺っすよ。
いやー、これワンコインで食えるんだもんな、すげえよな、マジで。
そうだよ。あ、やっぱ美味しいんだよね、普通に。あのなんか 丸亀製麺
って、うん、俺も丸亀、丸亀と王将っすよねやっぱ。
仁といえば王将だよ。なんかあの俺がさ、いくらの熊本仁がうちに泊まりに来た時もさ、なんかいくら選択肢言っても、うん、王将っすね。俺がこんなにさ、ニミさんとかから聞いてさ、選んでてさ、これこういうのもあるよって言ったら、王将っすねって。ロボット
かって。もう王将しかないのかのように。
そうそうそう。しかも割と遠いしな、あの霜取りの王将。
いやそうなんよ。
そうそう。あと似たような、まあラーメンだったら山水亭とかあるけど、王将っすねって。ちゃんぽんとかあるけどね、王将かなみたいな。俺たちはもう考えるのやめて。まあ王将行こうね、またあの霜取りの王将行こうね。
いやー、やっぱケイチの坪井からあそこまで歩くのも含めてね。
そうそうそう、まあ確かにいい距離、ちょうどいい距離なんだよ。なんかね、歩いて喋ってたらなんか20分かかんないぐらい着くから、こうなんかちょうどいいよね。
いやー懐かしい懐かしい。
うん、うん、まあね、
うん、
そんな感じでございますよね。夜はまあなんかあのハルさん作ったりとかして、俺もなんかやったりとかして、
だいぶ感じですね。共同生活じゃないですか。
そうでございますよ、大井さん。はい、
どうすかその一人暮らしから共同生活ってのは。
うーん、まあなんかね、うん、いいですよねやっぱり。あの
う
ー
ん、
うんうん、いいっすよね。
まあそれは良かったっすわ。
うん、まあ語彙力ちょっとつけていきたいですね、俺の課題ですね、
はい、そうっすね、うんうん、こう今夜のごとく言ってたのにな、
う
ん、
そうですね、
最初調子良かったのにな。
うん、突然語彙力なくなる分野なかなかあるからね俺で。
出だし飛ばしすぎたな今日。
飛ばしすぎたかもね、ちょっともうあのほっぺたが疲れてきた。
いやいや、
うん、
ライブ映像めっちゃ良かったなと思って。
あれね、
ココナッツグループなんか、
うん、
うん、なんか
てかね、いやさすがに最近こうライブ慣れてきてて、こうなんかいろいろ遊びができるようになって、うん、まあ、あれ今回あげたのはなんかアフリカっぽいリズムのなんかセッションなんだけど、あれセッションからまあ、It's All About っていう曲にこう移るっていう、うん、まあ、その流れのとこちょっと
載せたんだけど、そういう、いや俺もなんか、え、これ何の、うん、何の曲だっけと思ってね、そのアルバムの曲だっけ、そうそうそうとか思いながら聞いてたけど、よく分かんなかったよ。
うん、だからアルバムの曲はまあ大体ね、いい感じにできるようになってきたから、もうなんか、
うん、
同じことやっててもしゃあないからいろいろやろうっつってやってて、うん、あといくつかちょっと変えたとこある。
うん、それはカバーの
曲。いや、カバーじゃない、2コードで適当にやってるんだけど。
あ、新曲っすか。うん、
いやいや新曲ってわけでもない、だからライブ用に作った、まあ、つなぎの曲みたいな感じだけど。
へえ。
そう、だからもうその場でなんかパガシの人がこう叩いたリズムがあって、それに、うん、あのハールンさんがピアノ入れて、ベースの人がブンドゥンドゥンつって入って、
うん、
っていう感じだよね。で俺がなんか適当にあわーわーわーってこう歌うって、あのトランペットがこう、まあ、そのいわゆるあのフェラクティとかみたいな感じ の, あ, の、
うん、
ああいうアフリカンなね、アフロビート的な本を吹くっていう、まあそういう曲だよね。おい、うん、
それなんかコード2個決めてもそれでジャムってるって感じなの。
あ、そうそうそうそう、だからまあ普通になんかグダったんだけど途中。ある意味、まあでも、
あ、いや、まあむ難しいよなそれな、ライブで。
そうそうそう、
その割と大人数でなんかこう、
そうそうそうそう、
通行で行きましょうって難しそうだよね。
そうだから、まあもうちょっとちゃんと尺決めるとかやっていいかなと思ったんだけど、まあ気楽に行こうやっていう方が勝ったから今回は。まあでもいい感じにはなったと思うので、うん。
へえ、いや楽しそうなことやってんなそれ。
うん、いやだからいろいろね、メンバーも、まあ、サポートの人も安定してきて、こうメンバーのあれとかも、だからいろんなことができるようになってきてて、だライブで見せる時の、そのライブのライブで見せるっていうことのあにちゃんとこう視線が行くようになったっていうか、なんかそういう感じ。
うわ、それすげえっすわ。
まあまだまだですけどね。
いやでもあのね、その DTM でね、こうや
って、あ、そうそうそうそうそう、
パソコンに向かってる時ってそこまでさ、
いや
行かないじゃん。
無理ですよ。うん、 うん、ライブ受けする曲とかね、そういうやり方でやっぱ作らないからね、うん、
そうそうそう、だからなんかちょっとそこをなんか違うサイドの脳を使ってる感じだよね。なんか
そうだね、私ももっと感覚的でいいと思うんだけど、うん、そういうのって
あ、ね、確かに
多分考えすぎない方が多分よくて、
うん、うんうんうん、まあぶっちゃけノリで行くみたいなところもあんのかな。
あ、そうそうそうそう、まあ、基本的にそういうの嫌がるタイプの人とかうちのバンド多いしだったんだけど、でもやってみたらこうめっちゃよくて、それこそハールンとかノリノリでやるからさ、そういうの、うん、
あ、ハールンとか結構ノリで行きますか、そうそうそうみたいな感じな、
うん、まあ行きますかって感じじゃないけど、そのあのまあそういう感じよね
なるほどね、うん、いいねいいね。えってかその、まあ、思ったんだけど、うん、その、うん、練習とかってどうやってどれぐらいの頻度でやってんの。だって結構メンツをさまず集めるのとかも大変だったりするのかなとか思って。
まあだから普通にその延長、あの今までのそのレコーディング あのしてくれた人の延長みたいな感じで、
うん、
って感じ、
うん、
めちゃくちゃ声聞こえる、まだ、うん、
それや外から路上から聞こえてんのそれ。
隣の家っぽいな。隣の家の窓が開いたとかそういう感じだと思う。オッケーオッケー。ああ、すいませんね。
あの、うん、マイクにまであのなんか
だよね。
女の人の笑い声入ってきてるもんね。
ねえ、めちゃくちゃでかいよね。まあいいや。
うん。うん、まあ楽しんでんだろうな。
うん、うん、そうですな。って感じで、うん。まあライブはそんな感じでしたね。うん、
なるほどね。いやー、なんか分からんけど、今回のインスタに上がってたビデオ。なんかあのえなんだろうな、その照明だ、照明とかのなんか感じとかなんかこう、
うん、
ちょっとこう手前に見えてこう体揺らしてるなんかお客さんのこう雰囲気とか、なんかこう、
あーそうそうそうそう、
映像自体のなんか生え方がなんか良かったなと思ったんだよね。
そうだね、やっぱまあなんか普通に、うん、結構見に来てくれて、知り合いとか含めて台湾の人もすごく雰囲気が良くて、あの踊ってくれたりして、うん、まあ、すごいめちゃくちゃ楽しいイベントだった。結構今まで一番楽しかったぐらい楽しくて、
うん、あマジで、
うん、
いいな。
そう、
あとあのツイッターでさ、なんかあの、
うん、
ファンにあの丁寧に対応するココナッツグルーヴってさなんかツイート上がってたじゃん
上がってたね
なんかあの子供かなんかにサインしてあげてたんだ
けど、あそうそうそう、なんかあのハイチュウとか持ってきたからステッカーあげたりした、うん、物々交換で高尾さん、あそうそう、いろいろなんか最近アコースティックライブが増えてきててさ、うん、なんか高尾さんでこのライブやって、そう楽しかった、うん、ビール飲み放題だった
ああの出演者は
そうそうそう、めっちゃうまかった。3種類タコビールっていうのがあって、だから昼間のああいうなんかこう、
そうだよね、クラフトビールのイベントやったもんね。
あそうそうそうそう、
最高じゃん。
ああいう場所のイベント結構コナッツグループ向いてるから、なんかあの局長とかもまあ今日は明るいし、そうだね、そうそうそう、弾き語りもいけるし、なんかパーカッシブだし楽しいから、増やしていきたいですねそういうのもって感じかな、うん、
いやーやっぱファンへの対応がねやっぱ丁寧ってことだね
まあそういうことだよね
でもそこ大事でしょ
いやいやいや、うんねえ、まあ子供がね、子供はいいよなって感じ。
いやいいっすね、
うん、
さすがにビートルズ聞きましたよ。
ああ新曲ね、どうだった、うん、え正直いいよ、あの俺の前とかじゃなくて、
正直かっこいいなってなった。
あ本当、
うん、
うんうん、
なんか途中でなんかこうギターこうなんかこうギターかなんかわかんないけど、なんかフェロフェロってこうなんか弾いてるフレーズとか、
ああ入ってるね、なんかあのチラッと入って
る、ね、コーラスっぽいところに行くときかな、なんか、
うんうん、 あれは多分ジョ、うん、あーポールが多分最近のポールが弾いてるやつだと思われるけど、
あ、うん、そうなんだ、うわ
うまいよね、
いやかっこいい、いやすげえフレーズと思ったね、うんうん、
ロックだよねしっかり、そして
うん、
うん、
でもなんかうーんなんか知んないけどなんかなんだろうな、その聞く初めて聞く時のなんかこう、
うん、
気持ち自体がもう結構なんか
まあそうだよね、
ここでビートルズの新曲みたいな感じで、
うん、いやそうそうそうそう、
もう聞いてるのがあったからなんかもう初めて聞いた時うおーってもうなんかとりあえずなるよねっていうのは、
いや、
そう
そうそう、いやまあそうなのよ、
言っときますか、
もう公式があんだけ大体的に出して、でまあストーリーもねみんな知ってるバンドだし、どういう物語があるかっていうのもだからもうまあそれはまあ話題になるし、どんなものであっても話題になるとは思うし、まあグッとくると思うし、それはっていうのを踏まえた上で聞く、やっぱでもジョンのクリアなボーカルとね、やっぱね、
うん、え、あれその曲時点のストーリーってどういうあれなん、俺あんまりちょっと
あうん、そんなもん俺はもう得意だからねそういうのはね、
うん、いやもうそれちょっと結構そこ聞きたいなと思って今日思ってた、
あそっか、
う
ん、気になるんだ、まあだからジョーンはね、そうそうそう、1980年にねあの死んでしまいますから、うん、はい、まあその前にだからホームデモっていうのが結構やっぱ残ってて、その音源化しなかったやつらが、でビートルズの時期にも結局ビートルズとして形しなかった曲っていうのが結構あって、でもちょっとだけ着手したやつとかもあるのよ、だからポールがちょっとベースフロフロって入れてみたりみたいなのが多分結構あって、そういうののうち、
はいはいはい、
まあ、いくつかあって、それは基本的にあの小野陽子がまあ今保管してるっていうか、まあ、権利持ってたりするんだけど、で1990年代にあのフリーアザーバードとリアルラブっていう2曲をジョルの死んだ後だけど、うん、ジョンのボーカルを使って、あのジョージもまだ生きてたから、うん、その3人でビートルズの新曲として2曲出すっていう、なんかそういうまあことがあったのよ、でビートルズの新曲だって盛り上がった時期があって、で
それいつ
90年代、
あそうなんだ、
そう90何年と7年とかかな、なんかそういう感じなんだけど、まあ、ジョージが2000年2001年とかに死んじゃうのでその前で、そうでまあフリーアザーバートってのは本当に素晴らしい曲で、そのもうビートルズだってなるコーラスワークとかがこう入ってて、でそれぞれのセクションがあってみたいな感じで歌のすげえ曲なんだけど、そう
すごい、
そうでそれの時になんかまあ音質の問題だか、あの音の分離の問題、ピアノとジョンのボーカルが同時に入ってるから、その問題でまあできなかった曲の一曲が今回のあの Now and Then っていう曲で、
まあ、そこからそこともつながってんだ、その90年代に、
あそうそうそう、まあ
来たあれとも、
う
ん、へえ、
そうそうそうそう、でもあれ本当はジョンのデモがちゃんとあってフルで、すげえあれもそういいんだけど、それだけですごくあので、 B メロのセクションが本当はあって、今いきなりこう Now and then ってなんかこうサビっぽいのに行くんだけど、でもその前にこうねすっごいミステリアスでかっこいいとこがあって、それを削った意図もちょっとまあよく分かってないんだけど、まあ、ちょっとなんか何回聞くうちに俺も分かってきたは分かってきたんだけど、なんとなくあそういうことねっていう、だからジョン・レノンバージョンでなくやっぱビートルズバージョンにしたかったんだなポールはって思ったんだけど、うん、だけどまあそう、でまあ今回なんかその AI の技術が発達して、そのあのピアノとボーカルを分離できるようになったから、それでまあ AI を使ってジョンのボーカルだけを取り出して、であのバッキングのピアノとかをポールが弾き、ギターを弾きみたいな、でそう
リンゴが
叩きってそうなんです、そうで、まあ、だから90年代にもちょっとだけそれに着してたらしくて、だからその時の音源とかもちょっとあって、であとなんかビートルズの既存曲のコーラスとかを結構持ってきてるっぽくて、多分ビコーズとかヒアゼアンドエブリアとかなんかあの辺のザ・ビートルズっぽいっていう、うんうん、ザ・ビートルズ名前やないか、ザ・ビートルズっぽいあのなんかあのコーラスワークを
ザ・ビートルズ
ザ・ビートルズそうそうそうそうこういうやつをなんか中学生の文法ミスみたいな
ザ・ビートルズ
こういう名詞にザをつけちゃうみたいな、はい、うん、そういう感じで、あのまあまあまあっていうので、まあ、移植してそういうコーラスをで、まあ、今回の曲になってて、うん、
なるほどなるほど、
どうですかこのとうとうと語れる感じ、オタクっぽいでしょ
うん、あの1秒も止まることなく
なかったね全然まだまだいけるんですけどね本当は、うん、 まあ、でちょっとじゃあ それを踏まえて俺の感想を言うと、うん、やっぱ
一応そこが聞きたいよ。
そう、でサブスクで最初にやっぱ昨日聞いたんだよね、11時もうあの公開と同時に聞いたんですけど、うん、なんかねやっぱ最近のポールっぽいなってまず思って、そのピアノの音とかなんかコンプレッサーが強い感じでサステインが長い感じのあのポールの今ポールが思う今っぽいピアノっていう感じだと思うんだけど、それがやっぱポール
ショック強すぎて、ポールが思う今っぽいピアノ、
そう、
なるほど、
おもろい、まあ、ジョンのクリアのボーカルが逆になんか聞こえにくいなみたいなちょっと思ったりしたんだよね。だからで、
なるほど、
年老いたポールの声が入ったりとか、まあなんかポールの弾くジョージ・ハリスンっぽいスライドギターとか入ってんだけどとか入ってて、まあそれはそれでまあなんかこうへえって感じだったんだけど、でもなんか正直印象はそんな良くなかったんだよね。その好きなサブスク聞いた時はなんかうわもう新曲だって涙を流すってわけではなかったけど、
なるほど、
今日出勤してあの7インチがかかった瞬間やっぱね変わったんだよ、やっぱその感覚っていうか感想が、
マジか、
圧倒的にやっぱその音が良くて、なんかこうアナログの持つその肺が出すぎない感じっていうか、こうなんか変な、多分サブスクで聞く時のなんか変な周波数が出てる感じがなくて、なんかねがっちりしててクリアで、でも同時にクリアで、なんかジョンのボーカルがスッと入ってきて、だからなんかこれを想定してたんだろうなってちょっと思えるぐらいな感じで、
こうい
やめちゃくちゃかっこいいと思ったね、だからその時に。
なるほどね、
そう、
そのアナログでちょっとやっぱちょっと丸っぽくなる感じがもうフィットしてたってことか。なんか
サブスクで聞くとなんかそれこそフィル・スペクターっていうあのウォール・オブ・サウンドの人いるけど、なんかそれなのかなみたいな、なんかそういう印象を受けちゃったんだけど、なんかこもってて、
いやなんか、
うん、
俺もそのパッてまず初めて聞いた時なんかあのなんかまあアホっぽいかもしれんけど、えステレオとか思ったり
まあまあまあまあまあ、まあ、まあそりゃそうですけどね、
さすがにモノ、
うん、
のビートルズになんか慣れとったっけど、ね、ステレオとかでまずちょっと
まあまあまあまあまあまあね、うん、
思ったりとか、でもなんかドラムのなんか音とかもこう、うん、なんだろうな、もう一個一個の音こうバシバシ聞こえ
てる
感じとかはなんかうおーなんか2023年のビートルズってこんな感じかってなんか
そうそうそうそう、
うん、なんか思ったよね。
だからそうやっぱその、まあ、ビートルズは基本的にこう新しいことやり続けてきたから、まあなんかこう、まあ、ビートルズらしくないっていうのがビートルズらしいっていう、まあなんかいいことツイッターで言ってる人がいてな、まあそうだよなと思ったけど、うん、まあ、だから本当にジョン・レノンが生きてて再結成したとして、ちょっと書いたけど俺もストーリーかなんかに再結成したとしたら、うん、まあ何かある種のこういう何かこういうものを作っただろうなっていうのの形の一つではあるっていうか、こう、まあ、いろんなダメさとかも多分あるんだけど、そこにはこうダメさとまで言わないけど、こう、まあ、年老いたロックスターっていうものの持つこの何か、まあ、ストーンズの新風もまあそういうとこちょっとあったりして、まあ、素晴らしいんだけど、それはそれで。
年老いたロックスターな。
の持つやっぱそうなんかこうなんかあるじゃん、このだけど、まあ、ロックって今日若いものだから、その矛盾とかこう、
うんうんうんうんうん、
まあなんかそういうのを思ったりしましたね。うん、だからまあ
なるほどね、
イベントとしてはもうこれ以上ないほど楽しいし嬉しいし、で今はもうすごく好きな曲ですね、このビートルズバージョンの Now and Then がって感じ。
なるほど。
いや語ってしまいました。
いやいやいやいやいや。
うん。
お、なんか俺も結構みんな騒いでんなってのはなんかこう。
まあさすがにね。なんと
なくさすがに気づいてて、うんうん、でもなんか、うん、どういう曲なんだろうっていうのはなんか謎だったから。
うんうん。
うん、
まあやっぱジョンの声がでも素晴らしいよね、やっぱり。ってやっぱもうね。
なるほどね。
うん。
うん、Now and Then、
まあなんかね、
なんかでも Now and Then っていう、
うん、
なんかタイトルってなんかもう狙ってんのかなって思うぐらいなんかその今回のそのコンセプトに
そうだよね、
ぴったりというか、なんかそれもちょっとすげえなって思っちゃった。
あ
でもそれは元からジョン・レノンのデモの時から Now and Then、
ね、ジョン・レノンのデモ段階でそう Now and Then っていう歌詞はちゃんと入ってるし、なんか I don't want to I don't wanna lose you っていうなんかね歌詞がその B メロ、うん、カットされた B メロには入ってて、だからそっちがおそらくジョンの意図だったと思われるから、だからまあそのポールがカットしたのは逆にそのポールの意図なのかなっていう、 Now and Then を出すためにその B メロをカットしたのかなとかね、なんかそういうの思ったりするよね。はい。知らんてねそんなことね。
いや、だからさそのポール的にね、うん、じゃあここカットして、
うん、
でもいきなりもうあのコーラスいきますみたいなのをやって、うんなね、うん、それに合わせてバッキング作ってってことやった。
そうかなとか、まあいや全然わかんないけどね、そんな普通に歌えない、音域高すぎて歌えないからとか、なんかそういう意図なんかもしれんけど、わかんないけど、でも。まあそう考えてもおかしくはないかもしれないなとちょっと思ったりした。うん。だからまあそういうことでやっぱ曲単体の弾き語りの完成度が高い分さ、それやることで曲の魅力ってやっぱ失われるはずなんだよね。やっぱり。でもなんかこうそれ意図的にやったってのはやっぱ意味がないとやっぱやんないだろうなと思うし。はい
はいはい、なるほどね。
ってな感じ。オタクやな。
うんうん、うん。オタクやな言ってな。いやいやいやいや、なるほどね。
うん、
やっぱこの間も前の回でも話したけど、やっぱそのなんかこうピアノ弾き語りとかギター弾き語りってやっぱいつの時代も最強じゃんみたいな
ね。そうなんだよね。だからまあそうだよね、だから時代の音ってのが出にくいからね、素晴らしいよねそれだけで。
うん、確かにね。
いやはい、
それでさ、
うん、
ちょっと今その弾き語りみたいな話でさちょっと思ったのが、
はい、
あの日本のさこのチャートの話をこの間しようってさ
言
っててさ、
あ、そうそうそうそうそうだ、そうでしたね。
うん、ね、俺もなんかどんな人がいるのかなと思って、うん、崎山蒼志くん実はチャートにおるじゃんと思って、
うん、う
ん、
本当やん。
アベマ TV のね、あの崎山くんがあのブレイクした番組に俺も出たんですけどね。
そうそうですけどもね、はい、でかい声で言っときましょうかね。
その崎山くんめちゃくちゃなんかもうプロデュースされて、なんかもうドラムとかなんかも
う、そうそうそう、まあテクっぽいよね。
めちゃくちゃ入ってて、なんか、
うんう
ん、バカテク
ね、
ドラムみたいななんかあのが入ってて、なんかあの弾き語りのあの素朴な崎山君はどこに行ったんだってちょっと思ってしまったよね。
まあまあ相性いいとは思うけど、そのあの彼自身がそのテクい人だからある程度。でもあのでもやっぱでも弾き語り一発のあの輝きはね、唯一無二だったからさ、その
だよ、ね、まあ、唯一無二だよね、本当ね。
そうだよね、唯一無二さで言ったらやっぱあれは最強だったから。まあ、でもその売れるってことを考えた時にはいい選択だとは思うけどね。やっぱりこうみんな聞きやすいサウンドにはなる。やっぱりいびつだもん、あの感じは。あのあんだけジャカジャカし難しいこと弾きながら歌うっていう、まあ、難しいこと弾きながら歌う人はいるけど、
いやそう、難しいことやりながら弾いてるけど、なんか結構割とストレートになんかこう伝わってくるよね。
そうだね、感じ。そうそう
そう、ある崎山くんだったのに、なんかこうここエレクトロニックなこうドラムこうチッタカタチッタカタみたいな入ってるとかしてて、まあ、なんかちゃうんだよなとか思いながらね、
うん、
聞いたな崎山くんの新曲。
まあまあまあまあまあね、うん、まあジンはね思い入れ深いでしょうからね、崎山くんに関しては
さすがに思い入れ深いっすよ。
そうだよね、うん、一時期やっぱ坂上くんの話よくしてたもんね、うん、俺らも、
うん、なんかまあ、うん、なんかなんとなくもう同郷みたいな、
そうね、
感覚勝手にありますけどね。
いやでもまあそうそうだと思いますよ。いや本当に、
いやー懐かしいね、うん、
はい、やっぱ一番気になるのはそこなんだ。俺のコメントを求めたいとかあったら言ってくださいね、コメントするから。
ま、なんかチャート見て崎山くん、あ、 チャートに上がるような感じの番組、
うんうんうん、
あの番組当時からチャートにこう来るような感じの人になったんだなっていうのはね、うん、
はいはいはい
思いましたね。
はいはいはい、
うん、
なるほど。
まあでもこの中で一番この中で普通に聞いて一番いいなと思ったのはやっぱ羊文学だったな。
あーなんかいや羊文学のこの感じはやっぱね、まあ、なんでこうなったのかっていうのはちょっともうちょっと考える余地があると思う。だってその辺でやってたインディーバンドだったからさ、やっぱりそれでやっぱブレイクして、で一応
そうだよね、
そうそうそうそう、俺だってあのステルガルトの対バンで調布のそれこそあの、うん、なんかライブハウス行って、
うん、
なんか普通にどれぐらいだろう50人ぐらいキャパで見たもん
ね、うん、
だから
マジで、
うん、
えそれってそれが何年前ぐらいだ。
2019年だと思う、コロナ前。
そうなんだ。
そうだからまあね、で要因として何があるだろうってやっぱ考えた時に、まあでもシューゲイズ的な、うんうん、シューゲイザーが流行ったのってやっぱ2010年代とかだと思うんだけど、そういう、まあ、いわゆるシューゲイズっぽい音楽っていうのは
だからあれスーパーカーとかの影響を受けたこうなんかシューゲイズ、
そうそうそうそう、
まあ、第2世代みたいな、
うん、そうそう、それが一番成功してる例だよね多分。うん、
うーんなるほどね。
まあ何なんだろうねやっぱ、まあ、ボーカルの、うん、意外と言いそうでいなかったあのボーカルの感じとか、あの軽い感じ、軽いボーカルの感じと、あと
なるほど、
うん、あとまあ個性的な見た目してんだよね3人とも結構3ピース
で。そうなんだ。
なんかドラムの人とかも編成やばいわ、ドラムタムスネアとハイハットとタム1個みたいな、うん、なんかそういう感じでやってる時あって、ほんとなんかよくわかんないセットでやってて、なんかめっちゃ変なんだよね、ちょっと忘れたけど編成は。
そのドラムのそのドラムスの
そう人
編成がね、
そうそう、
ドラムの何を叩いてるか
って、そうそうそうそう、楽器のその編成がね。
あいやでもそのスタイルかっこいいな。
ねえ、
うん、
なんかいいよね。だそのなんか、うん、インパクトもあるんだよね、その見た目のあのそういう変遷してて、でなんか髪がこうね目隠れるぐらい髪長くて、うん、目が見えないんだよねマジで
うわ
そういうのがあったり、
なんかちょっとあのある意味なんかインディーバンドのなんかあのステレオタイプみたいな、
そうでもやっぱね
感じもあるけど ね, ね
でもなんかあの異常に長いんだよね、鼻ぐらいまでなんだよね本当に見えないんだよね
そうなんだ、
女性か男性かも分かんないみたいな感じあったりして、うん、
あーなるほどね。
まあなんかそういう、うん、
シューゲイズってなんかやっぱり日本のシューゲイズってもう本当なんかあの世界のあの邦楽ファンにもなんかめちゃくちゃ人気だもんね。
そうだよね、羊文学普通に人気だし、うん、まあスーパーカーもそうだしね、うんうんうん、
いや本当に、キノコ帝国、
ああ
シューゲイズだっけ、
まあ一応くくっていいんじゃない多分。うん、
うん、いやなんかあのうんこの学校の友達でなんか聞いてる人いたよ、日本のシューゲーズいいよねとか言って、
ああはいはいはいはい、
なんだろうやっぱ日本のシューゲーズってもうなんかめちゃくちゃ発展してんだなと思った。
ああそうねそうね、
うん、そのインディー界隈でね、
うん、確かに。だからまあ、
うんうん
うん、うん、まあでも何でもかんでもシューゲイズってくくりすぎな感じも今ありますけどね、この最近で、ね、シューゲイズって言う時はいいやろみたいなね、
うん、あーいや分かる分かる、
うん、
めちゃくちゃこうティロティロティロティロやってるホーロックのバンドもシューゲイズみたいな感じになってたりするからね、
うん、なんかまあね、あんまりこうジャンルをなんか言ってるで何も言ってないジャンルだと思うけど、シューゲイズって結構
おーなるほど、
うん、
うんうんうん、
まあっていう感じかな、あの羊文学に関して。俺もまあそんな知らない、なんか1999っていうなんか曲とかね、
うん、
って感じ。
1999、
うん、
1999年ケイチの年じゃないですか。
そうなんかそういうのもあったりするよね。 でもそういう、まあ、なんかその世代に普通に刺さったりするんだろうなっていう、この今メイン
視聴者
層がね、
うん、まあ俺らもうガチ俺ら世代じゃん。
そうそうそうそうそう、
うん、
っていうのが
あったりしますか
ね。
なるほどな、
うん、
うんうんうん、
意外と俺あの聞いてくださいとか言ったけど意外と書かれ語れねえわ俺これ思ったり語れない。 あんま俺も知らんわよく考えたらイメージでしか言えないわ。そういえば
偏見だよ。イメージでしか言えない
偏見やろうや、
う
ん、
いやまあでもそういうイメージって意外とみんな共有してたりするからな。
まあね、
うん、うん、おもろいよね。
まああと夜遊び強いよねって話とか。
いやすごいね、夜遊び何曲も入ってるね。
あ俺さこの間そのアイドルって曲のさ、知ってるアイドルって曲、
アイドル聞きましたよ。
あ
夜遊びのアイドル
あれのさなんかライブ映像みたいなの見たけどさ、やっぱ、うん、あ俺たちは近未来にと呼ばれた場所に今いるんだと思ったね。なぜかっていうとその、やっぱそのそれこそ15年前20年前に想像されてたようななんかバーチャルな感じとか、そのなんかバーチャルリアリティ感っていうかさ、そういうのがこうライブからライブの演出とかなんか映像とかなんかそういうのからめっちゃ感じるんだよ、うん、そのなんか初音ミク的なものとかそういうものがいろんなそういうなんていうの、うん、こうテクノロジーの集結みたいな部分が最終的に人間に還元された結果でできたのが夜遊びみたい なんかそういうこうなんかこうなんていうかこう15年前の近未来的なそういうワクワク感は確かにあるんだよね彼らには。なんかこう
なんかそのアメリカの映画で日本が描かれた時にこう、
うん、よくありがちな
ネオ東京みたいな
のがもうそうそういうやつやつ
本当に来てる
ってことか。やってる感じ。そうなんかこう変なのがドローンが飛んでてみたいななんかそういうさ実際やるんだけどそういう
こと。いややばいなそれ、
うん、全然、うん、関係ない話でいい今一瞬だけ、
うん、
うん、ちょっと全然関係ない話するけどあの、うん、この間ユーミンのライブをたまたま見る機会があってなんかタダで券もらって武道館行ってきたんだけど、あの入った瞬間なんかあのある意味マジで別次元で近未来みたいな感じでいきなりなんか
こう、どういうこと？
なんか爆発とかしててドーンみたいなプロレス会場来たかなっていうぐらいこうなんか火が燃えてて、でなんか海賊船みたいなセットがあって、そこでユーミンが、うん、私が船長とか言ってこうあの歌うっていうなんかねあのすごいもん見たっていうのがありましたね。
すご
でなんかあの途中でドローンのクジラみたいなのが飛んだりしてもうサーカスみたいになってっていうなんかこうあんま関係ない話ですけどね。はい
いやいやいやいやいやいやそういうなんかなんだろうな、
うん、
それをこう考えてこのアイデアであのこのアーティストさんにここに立ってもらってこういうセットでやっていきましょうってことを考えてる人たちがいるわけじゃん
いるわけだよね、
うん、おもろいよねそれってっていう
なんかねだからそのお金のかかったエンタメの、うん、なんかそのまあもちろんダサさもあるんだけどそこには
やっぱ
その金かかってるがゆえのなんか荒さみたいなのが結構おもろかったりはするよね。
なるほどね。じゃあここで爆発をお願いします
ドーンって爆発すれば何でもいいからさ正直もう燃えてりゃいいやろみたいない
やマジでね。いや本当そう考えるとさあのワイスピとかどんだけお金かかってるねんっていう。
いやそうですよ、うん、でもそれのおもろさはやっぱあるわけだからさ どうしたってね。
うん、うん、ある意味あるよねもうね。
そうそうそう、うん、まあっていうのを思ったりしましたね。
いやなんかでもそれ体験として面白そうなんだよな。
そうそうそう、行ってよかったって感じ。
一回行ってみるの
も、うんうん、でも17歳のあの美しいユーミンはもういなかったねって感じ。
なるほど。
でもそれはいいんだけどね。はい、
うんうんうん、ナウアンゼンっていう感じですね。
お、うん、うまい？うまいのか？それは果たして。
今日これで締めていきますか。
締めていきますか？
うん。
まあ本当にね、もう気になるのなければもういいけどね。
これ うん、ちょっとまあまたちょっと様子見よ。
そうね、様子見たいね。そうね、
うん、
分からんね今。結構まあ俺もね、いろいろ思うとかあるけど、ちょっとあんまりここで言えないような過激なことも言っちゃいたくなるから。
なるほどね、
うん、
うんうんうん、
って感じかな。はい、
自主規制ということで、
自主規制ということで。
自主的なね、自主的な規制ですから、
うん、規制ですからね、
うん、
忖度ですからね。
忖度懐かしいな。
忖度懐かしいですね。死後ですかね、うん、もはやね。
いや安倍さん以外誰が使うねんって感じだけどね。
ほんとよな。
うんうん。
ってな感じですかな。
そうっすね。
いや面白いっすな、やはり。
うんうん。
いいっすか。
はい、
ありがとうございました。言い残すことはないですか。それではね、あの僕らね、
ないですけれどもね、
ツイッターとね、
まあ、
うん、
また次回で、
うん、インスタグラムやってますけれどもね、アンジンの生活とかもねアップロードしていくんでね、どうぞよろしくお願いいたしますという感じでございますよ。
はい、お願いします。
それでは皆さん、また来週、
はい、また来週、さよなら。